マタイによる福音書16章24節から28節。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時には、それぞれその行いに応じて報います。まことにあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。命を見出すと題しまして、吉田慎太郎神学生からメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りいたします。神様、この者の口を清めてください。御霊様で満たしてください。どうか主ご自身がお語りくださいますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。さて、皆さんはイエス様にどのようなイメージを持っておられるでしょうか。愛にあふれた方、優しい方、さまざまだと思います。私はずいぶん長い間、イエス様は厳しい方だというイメージを持っていました。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨てなさい。あなたの手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。こう福音書を読んでいると、このイエス様の厳しい言葉が目につきます。今日の箇所も、自分を捨てや私のために命を失う者はなど、強い言葉で語られています。でもイエス様がこの厳しい言葉で語られるのは、そのことが本当に大切だから。そして厳しい言葉はあなたを拒んでいるのではなくて、イエス様からの強い招きなのです。さて、今日開かれておりますマタイの福音書、この16章の24節からのイエス様の言葉をよく理解するためには、その少し前の箇所からこの言葉がどのような状況で言われていたのかということに目を向ける必要があります。少し遡って16章の13節のところで、イエス様は弟子たちに向かってご自分について問われます。まずは人々がイエス様を誰だと言っているか、そして弟子たちに、あなた方は私を誰だと言いますかとお尋ねになるのです。このイエス様の問いに対して、ペテロは、あなたは生ける神の子キリストですと答えます。この答えにイエス様は、このことをあなたに明らかにしたのは天におられる私の父です。つまり、このことは神様が教えてくださったのですよと、このペテロに言うわけであります。でもその後には、ペテロに対するまさにこの上ない大絶賛の言葉が続いていきます。 でもその一方でペテロはキリストをどのような方だと受け取っていたのでしょうか。この当時のユダヤの民はローマ帝国の支配下にありました。神の民である自分たちがこの異教の国、異教の国に支配されているというこの現実、ユダヤの人々たちにとってこれは強い反発を抱かせるものでした。この彼らが望む救い主というのはダビデのようにこの異教の民を追い払い、ユダヤの国を回復してくださる王様、あるいはエジプトからイスラエルを約束の地へ導き出したモーセのような預言者、群衆にパンを与えたイエス様と荒野でマナを与えたモーセ、この二人を重ねることは難しいことではなかったでしょう。いずれにせよペテロをはじめ弟子たちはこのイエス様がユダヤ人の王国を再興して王になること、そしてその国で自分たちが良い地位につく、このことを期待していたのです。しかしですね、弟子たちのそのような期待に反してイエス様はご自分が殺されなければならないということを弟子たちに示し始められます。これは弟子たちにとって自分が思い描いている王の姿ではありませんでした。それは彼らにとって受け入れられないことであったでしょうし、このイエス様が殺されてしまった、だったら一緒にいる自分たちはどうなってしまうのかという恐れもあったことでしょう。そこでペテロはですね、イエス様にそんなことがあなたに起こるはずがありませんと言ってしまうのです。しかしイエス様はそんなペテロに対して、下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると、こう叱責されるわけです。この時のペテロはこのですね、イエス様は神の子キリストですと告白して、イエス様から最大限の褒め言葉をいただいて、いわば得意の絶頂にあったのではないかと思うのです。それが一転、下がれサタン、イエス様からサタン呼ばわりされることよりも、ひどいということはなかなか考えられることではありません。叱責を受けたのはペテロでありましたけれども、他の弟子たちもその思いは大きく違わなかったことでしょう。そこでイエス様は弟子たちに向かって、イエス様についていくということがどのようなことであるのかということを24節からのところで教えられるのです。24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス様はついてきたいと思うならと呼びかけられます。この思うならという言葉なんですが、この言葉には強い意志が込められています。あなたが本当にそう願うならと言い換えてもいいでしょう。イエス様についていくことを願うなら、しなければならない3つのことがあります。それは自分を捨て自分の十字架を追って従ってきなさいという3つのことです。この3つの ことは、この福音書が書かれたこのギリシャ語をちょっと見てみますと、命令形の形で書かれています。つまり自分を捨てなさい、自分の十字架を負いなさい、従ってきなさいという3つの命令です。この1つ目の自分を捨てなさいという命令は、決して自暴自棄になることや闇雲にこの自己否定することではありません。この自分を誇る思い、自己中心を捨てよと言われているのです。しかしこのことが簡単ではないということは、私たちは日々その困難さを体験しているのではないかと思います。私もですね、このことと日々格闘しています。私の場合はこの神様の導きを確信して、勤めていた小学校の教員、公務員の仕事、これを辞めて進学校へ来ました。いわば安定した生活を捨てて、ある意味で自分を捨てたとその時は思ったんですが、でも今進学校を卒業した後どこへ使わされていくのか、どんな神様の働きに加えていただけるのかということをこう祈り求めるときに、どこかこの聞こえの良い働きを求めている、あるいはこの人の期待に応える、それを優先しようとしている、よく思われたい自分というものが全ての中心にいるということを痛感させられています。自分を捨てるということは、この人生の主語、人生の主語を私から主、神様に置き換えていくということです。つまり私は主に何を求めるのかから、主は私に何を求めておられるのか、人生の文脈を変えていくこと、それが自分を捨てるということなのです。二つ目の自分の十字架を負いなさいという命令は、当時の弟子たちにとって非常に生々しく聞こえたことでしょう。と言いますのも、このイエス様がこの地上で歩まれた時代、十字架刑というものは決して珍しいものではありませんでした。罪人たちが自分の十字架を背負って刑場まで歩いていく姿を弟子たちも見たことがあったに違いありません。そしてその罪人たちが苦しんで死んでいくということも十分知っていたでしょう。ですから弟子たちにはこの自分の十字架を負いなさいという命令は、惨めに苦しんで死ぬことを覚悟しなさいということを意味しました。現代の日本に住む私たちがこの文字通りに十字架にかけられる、そして殺されるということは考えにくいことです。しかし私たちがこの日本の社会の中でイエス様を信じて歩むということは、信仰を持たなければ抱える必要のなかった葛藤や戦いを引き受けることでもあります。そしてさらに私たちにとって自分の十字架とは一体何を意味するのでしょう。そもそも十字架というのは刑罰でありますから、自分の罪に対する罰が自分の十字架ということになります。しかし第一ペテロの2章24節に、 キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。とあるように、私たちの罪はすでにキリストが負ってくださったのです。イエス様は十字架を負われました。それはイエス様の罪ではなくて私の罪を負われたのです。イエス様はご自分に落ち度があったわけでもなく、罪も犯されませんでした。ですから今私たちが負うべき十字架、この十字架もまた自分の失敗や恥ではないということです。皆さんは澤田美希さんというクリスチャンのことをご存知でしょうか。彼女はですね、戦後間もない頃、いわゆる混血の孤児のために孤児院を始めた方です。この混血の孤児というのは、進駐軍として日本に来たアメリカ人と日本人女性の間に生まれた子どもたちです。その日ですね、戦後の混み合う列車の中に澤田美希は乗っていました。すると網棚の上から風呂敷包みが彼女の手元に落ちてきたそうです。でその彼女が落ちてきた風呂敷をパッと受け止めたその時、その車両に2人の警官が入ってきたと、言います。そしてその警官がですね、その包みを開けるように彼女に迫ったのです。もちろん彼女は中に何が入っているのかわからないんですけれども、そのまま包みを開けると、そこには20枚以上のその新聞紙に包まれた黒い乳児の亡骸が入っていました。警官や周りの人は彼女がその子の母で始末に行くところだと思ったことでしょう。彼女は次の駅で列車を降ろされて取り調べられるということになりかけたんですが、他の乗客が別の女性がその風呂敷を持って乗ってきて途中で降りていったという証言をしてくれたので、彼女の疑いは晴れました。しかしその時、この澤田美希さんは自分の耳に静かな神の声がささやかれるのを聞いたのです。もしお前がたとえ一時でもこの子の母とされたのなら、なぜ日本国中のこうした子供たちのためにその母になってやれないのか。それから彼女は混血児のための孤児院の働きを始めます。ですがこの混血児の存在は GHQ にとって都合の悪いものでした。ですからこの働きは GHQ から圧力を受けます。そして日本人からも冷たい目で見られ、心ない言葉を投げつけられるのです。しかし彼女が孤児たちの母になるという自分の十字架を負った時、神様は彼女に救いの手を送り続け、ついには2000人近くとも言われる子供たちが育てられたのです。この世界の不条理や矛盾、この不条理や矛盾を自分から背負うこと、 それが今私たちが追う自分の十字架なのです。そして三つ目の私に従ってきなさいという命令はイエス様の後ろに行くということです。ペテロを叱責した下がれサタンのこの下がれは直訳調に言うと私の後ろへ行けとなります。つまりイエス様に従うということの反対はイエス様の前を行こうとすることですから、イエス様に従うということはイエス様の後ろを歩くということになります。でもこのイエス様の後ろといってもこう遥か彼方にこのイエス様の背中が遠く見えるということではなくて、もっとこうずっと近く、距離感としてはこのイエス様と一緒に歩く、ピタッとくっついて歩く、まあ、そんな距離感であります。イエス様は他の箇所で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝は負いやすく私の荷は軽いからですとおっしゃっています。イエス様に従うというのはこのイエス様の首輝を負うということです。首輝というのは本来2頭の家畜をこの首のところでつなぎ合わせて、同じ速さそして同じ方向に進ませるための道具であります。イエス様が命じておられることは、イエス様と共に歩むなら決して無理難題ではないのです。イエス様は私たちが追い切れない重荷を負わせる方ではありません。このイエス様の首輝に委ねてイエス様が進まれるように進んでいけば、そうすればイエス様の三つの命令にお従いすることができるのです。25節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。ここで言われている命とは、文字通り生きる死ぬの命という意味もありますが、この言葉は魂や心あるいは人とも訳される全人格的な存在そのものを意味する言葉です。ですから私の命は私そのものですし、あなたの命はあなたそのものです。その大事な命を救おうと思う者はそれを失い、イエス様のために命を失う者はそれを見出すというのです。これはもちろん命を簡単に捨てよ、粗末にせよと言われているわけではありません。その大事な命とイエス様と選択を迫られたときにどちらを取るのかということが問われているのです。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているというペテロへのイエス様の叱責の裏には、あなたは神のことを思うのか人のことを思うのかという問いが込められていました。 私たちもまた神を選ぶのか自分を選ぶのかと問われているのです。しかし神様を選ぶ者は命を見出すと宣言されています。命を見出すとは、私がこの世界に生きている生かされている意味を見出すということです。それでは神様を選ぶとはどのような生き方なのでしょうか。そのことについてイエス様は、最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですと語っておられます。空腹の人に食べ物を与え、乾いた人に飲ませ、旅人に宿を貸し、裸の人に服を着せ、病気の人を見舞い、牢にいる人を訪ねる、人のために何かをする、人のために役に立つ、それは人に仕えているように見えますが、実は神様に仕えているのです。人に仕えるとき、それは神様に仕えているんですが、そのときにこそ私の命が輝くのです。イザヤ書の58章10節にこのようにあります。飢えた者に心を配り、苦しむ者の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。私たちが自分を選ぶのではなく神様を選ぶとき、自分が前に出て歩くのではなくイエス様の後ろを歩くとき、私たちは命を見出すのです。そしてイエス様は、従うように命じておられるご自身がどなたであるのかということを弟子たちに宣言されます。この27節はダニエル書の7章13節14節のことを言っておられます。ダニエル書7章の13節はこのようにあります。見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。イエス様が年を経た方、つまり道地の前に導かれるとは、復活から昇天、天に帰られることを示し、神の右の座に着くことを意味しています。イエス様が神の右の座に着かれるということは、イエス様の王国が実現するということです。弟子たちは王国の実現を願っていたのですが、それ自体は間違っていたことではありませんでした。イエス様は十字架によって死なれ、復活して天に昇られる。そこでイエス様は神の右の座について王国を実現してくださるのです。ただ弟子たちは、この世的な権力の実現である、そのような王国を願っていた、そのことが問題だったのです。そしてイエス様の王国の実現のことが、続くダニエル書7章の14節に書かれています。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。弟子たち、当時のユダヤ人たちにとって、イエス様のマタイの福音書の16章27節の言葉は、 ご自分が神に等しいお方であるという宣言でした。そしてこの神に等しい神であられるこのお方が報いてくださる。あなたがこの世界の不条理や矛盾を自分の十字架として背負って歩く、そのロークをイエス様はちゃんと見ていてくださる、報いてくださる、そのことをはっきりと約束してくださっているのです。続く28節の人の子が御国と共に来るということが、何を示しているのか、このことにはいくつかの解釈があります。これは再臨のことを言っているのだという解釈もありますけれども、イエス様が語られたその時、その場所にいる弟子たちに語られていることですから、私としてはここは再臨ではなくて復活を示していると思います。キリストが地上に来られたことで、その到来が宣言された神の国、その神の国がキリストの十字架と復活によって完成へと近づいていく。そしてペンテコステの出来事によって、御霊がキリストを信じる人すべてに与えられ、神の国が広がっていく。この復活のキリストによる神の国の到来を弟子たちは見ることができる。この時はこのことを弟子たちは理解することはできなかったかもしれません。でもその時が来た時に、イエス様の言葉がはっきりと分かった。だからこそその言葉が福音書に記録されたのです。そしてイエス様は言葉だけではなくて、劇的な方法で弟子たちにご自分がどのようなお方であるのかを教えます。この28節に続く17章1節には、それから6日目にという言葉から始まります。このようにですね、時間の関係が明確に記録されている場面というのは少なくて、つまりですね、16章の28節までの出来事と17章で語られる出来事の間には非常に強いつながりがあるということです。この17章の記事は、イエス様の姿が変わってモーセとエリアと語り合うという記事であります。山でイエス様が栄光の姿に変わられた、変貌したことから変貌山とも呼ばれる記事です。この弟子たちの抱いていたメシア像と、このイエス様が語るメシアの姿はあまりにかけ離れ、弟子たちは受け入れることができませんでした。そのような弟子たちにイエス様は、父なる神様の、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという御声とともに、ご自分の栄光のお姿を見せてくださって、ご自分に従ってくることの確かさを示してくださったのです。ペテロは晩年に書いたペテロの手紙第2の中で、この変貌山の出来事に触れています。イエス様が天に昇られた後、復活の証人として歩む人生の中で、イエス様の栄光の姿を目撃したその光景、天からの御声はペテロを何度も励ましたことでしょう。イエス様は、私についてきたいと思うならと選択を迫っておられます。しかし イエス様のそのご本心は、間違いなく私についてきなさいなのです。弟子たちを召し出されるとき、イエス様は私についてきますかとは尋ねられませんでした。ただ私についてきなさいと言われたのです。そしてイエス様は自分を捨て、自分の十字架を追ってイエス様に従ってくる、その道こそが自分の命を見出す道なのだと私たちを招いておられます。イエス様に従うことの確かさをイエス様ご自身が保証してくださっています。私たちが自分の命よりもイエス様を選び取ることができるように、そして命を見出すことができるように、今この時も天で取りなしてくださっているのです。最後に詩編の16編8節から11節をお読みいたします。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることがありません。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右にとこしえにあります。命の道、それはイエス様についていく道、それはこの世の価値観では損に見える道かもしれません。その道を誰も分かってくれないかもしれません。でもイエス様の私についてきなさいという招きに、はい、従いますと答え続けていく、その時に満ち足りた喜びがあり、楽しみがとこしえにある、それは今ここで体験できる神の国の豊かさなのです。イエス様に従い続ける道、すなわち命の道を歩み続ける、そのようなお互いとされたいと願います。一言お祈りいたします。神様、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいと、今この時もあなたは招いてくださっています。この中にはもうすでに自分の十字架を追って歩んでおられる方がいることを感謝いたします。どうかあなたが助けの手を伸ばし続け、励ましと慰めを与え続けてくださいますように。今はまだ自分の背負うべき十字架が明らかにされていない、そのようなお一人一人が、あなたの御声を聞かせていただき、あなたの招きに応えて命の道を歩ませていただくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝いたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。